皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第102回になります。皆さんお楽しみの金さんに聞きたいの回ですけれども、オープニングはいつも通り参りたいと思います。この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しております。今週のリスナーさんです。この1週間もいろいろなところでたくさんの大会が行われました。ご紹介していきたいと思います。まずは複数の方が参加されました大会、東京で行われました国立競技場駅伝&リレーフェスティバル、あの新国立競技場を舞台とした大会です。つい先日も日本選手権行われてましたけれども、あのフィールドで走れるということで、私まだ中入ったことないんですけれども、一度でいいからそこを踏みしめてみたいですね。そして同じく東京で行われましたニューバランス代々木パーク FRT 1マイル 1.6 キロのレースです。マイル換算、もちろんちょっと日本人には馴染みのないもので、時々1マイルとか10マイルとか、ロングですと100マイルなんてありますけれども、急にマイルで言われるとなかなか難しい時もありますよね。さて続きましては、九州熊本県で行われました熊本県長距離記録会、こちらもトラックのレースです。こちら1500メートル、だから1マイルより100メートル短い1500ですね。あと関西方面ですと大阪で行われました大阪淀川ハーフ、ちょっとまだ詳細言えないんですけれども、梅雨が明けたら大阪でイベントができそうですっていうのをここでこっそり言っておきます。あとあっちはこっちは飛んでしまいますけど、東京で行われました OTT と呼ばれている大会、大人のタイムトライアルの略で OTT です。あと同じく関東で行われました大会では、横浜月例マラソン、その名の通り月に1回行われる大会というよりか、まあ場所にもよるかもしれないですけど記録会みたいな感じですかね。あとは横浜つながりでいうと、横浜トライアスロンに出られた方もいらっしゃいました。エリートの部はテレビでも放送されたのでご覧になられた方もいらっしゃるかと思います。あとはですね、あわら市で行われたあわら市トリムマラソンというのに参加された方もいらっしゃいますし、この番組でもご紹介しましたノーザンホークパークマラソンも北海道で行われました。先日たまたまチャンネル変えたら競馬がやってまして、 G1 のビクトリアマイルだったんですけども、そのレースで勝った真っ白の馬、ソダシという名前の馬なんですけれども、その故郷はノーザンファームです。ノーザンファームだっていうふうに聞いて、わーっと思って、思わずこうノーザンホースパークマラソンがフラッシュバックしました。このソダシという名前はサンスクリット語で純粋輝きというそうでして、一応確率的にはですね、10万頭に1頭の割合でしか生まれない真っ白の毛をしたお馬さんです。つい最近ニューヨークタイムズでもこのソダシに関する記事が書かれておりまして、その希少性ですとか、あと外国のレースに出るのかみたいなことも書いてありましたけれども、その10万頭に1頭だということが、記事の読み方にもよると思うんですけれども、そのマイノリティじゃないですけれども、マジョリティの対極にあるということでフォーカスされてるような印象も受ける記事だったんですけれども、日本ってこう例えばホワイトタイガーとか、あとはこう白ヘビさんとかですね、こう白い動物に執着するって日本人だけかじゃないかもしれないですけれども、そういうところがあって、他の記事を読むと、このソダシもその純白のお馬さんが生まれてくるために、いろんな方が努力をしてこのお馬さんが生まれたんですけれども、なのでニューヨークタイムズが言うその10万頭に1頭という自然発生での確率をものすごく高めるためにものすごい努力が行われてこの馬が生まれたんですけど、競走馬はみんな人為的に交配されているものなので、どういう議論を生むのかなと思うんですけれども、今のところはなんかこう欧米でもものすごく好意的に見られてますし、欧米はなかなかそういう真っ白い馬を作ろうっていうムーブメント自体が起こらないらしいんですね。で、もちろんのこと美しいですし、こうすごく稀なお馬さんであるゆえにいろいろ話題には上るんですけれども、それがこう変な風に使われなきゃいいなっていうのをすごく思います。 さて大会の話に戻りまして、こちらもこの番組で取り上げたことがあります。ホーボートレイル K2K55.7キロの大会に出られた方もいらっしゃいます。あとはですね、台湾で行われた大会、中国語で言ってみますが、梁部冰川冠道マラソンという名前の大会です。この梁部というのが顔の部分、そして冰川が平等です。先天的後天的含めて顔に何かしらの障害であったり傷がある人、そういう人も平等に扱ってもらえる社会を作りましょうというようなスローガンのマラソン大会ということで、投稿してくださった方は年代別で第3位に入られたそうです。おめでとうございます。恭喜第三名ということで、日本で海外でたくさんのリスナーさんが大会に参加されていました。さて続きましては、ランニングの途中にこんな出会いがあったということで、カモシカに遭遇されたということで動画も撮影されています。なんだかもののけ姫のリアル獅子神様みたいでですね、もう体験本当に獅子神様です。以前もこの番組でカモシカに遭遇されたという方のエピソードをご紹介しましたけれども、山の中で動物に遭遇した時って人対動物っていうより動物対動物っていう感じで緊張感走りますよね。いくらこうね、人間に危害を加えないっていうふうに言われていてもかなりびっくりされると思いますし、私もめちゃくちゃびっくりすると思いますが、そんな中動画を撮ってくださいました。あとはですね、以前ストーリーズだったかちらっとご紹介した浅草の北ナシュランのお店に実際に行ってみたという方がいらっしゃいまして、住所的には西浅草だと思うんですけれども、そこの18番、まあ、お箱と読むんですかね、私は18番と呼んでたんですけども、18番という中華屋さんがありまして、まあ汚いんですけど、でもどれ食べてもほっこりする味で美味しくて、私浅草に住んでた時によく行ってたんですけど、一人でそこに行かれたという投稿を拝見しました。本当に汚くて、私汚いとか虫入ってるとかあんまり気にしないタイプなんですけど、確か一人でニラそばかなんかを食べてる時に目の前に雲が降りてきたんですよね。虫のスパイダーマンの有名なシーンで、スパイダーマンがこう宙吊りになって降りてくるっていうシーンがあるんですけれども、まあ、スパイダーマンじゃなくって、まあ、ガチスパイダーなんですけども、上からツーって糸を垂らして雲が降りてきて自分のそのニラそばのお椀に入らんとばかりに降りてきたんですけど、さすがにちょっとね、ちょっと上の方で糸を切ってテーブルに着地していただいたんですけど、そんな思い出のある中華屋さん、結構ね浅草界隈はいい感じのいわゆる町中華と呼ばれるお店がありまして、また機会がありましたら他の店もご紹介したいと思います。あと最後にちょっとご紹介というかご参考までにという形なんですけれども、路上のお供え物の処理についてです。ある方の投稿で、まあ、おそらく交通事故に遭われて、その傍らにお花が置いてあったりとか、お菓子とかジュースが備えてあったり、皆さん目にされた方いらっしゃると思うんですけれども、それをどう処理したらいいのかわからないっていう投稿があって、でも結果的にものすごく綺麗に整理されていて、まあ、そんな写真を拝見したんですけれども、この番組でも何度か申し上げているんですが、私妹を交通事故で亡くしまして、通学途中に国道2号線っていう、まあ、その近辺で大きな国道で車にはねられて亡くなったんですけれども、やはり事故の直後はもうお供え物がすごかったですし、お花もすごかったですし、今でも毎年事故があった近辺、まあ、そして偶然にもというか、なんというか、ちょうどお誕生日の時がお葬式の日だったんですよね。なのでそのお誕生日の日がなんとなくこう妹のお友達にとってはメモリアルデーみたいになっていて、お誕生日の時もその現場のお供え物がすごく多いんですけれども、 このお供え物の処理っていうのは私が考えるんですけれども、正直遺族の仕事だと思っていて、だいたい置かれたであろうなっていう翌日にこっそり片付けに行ってます。宗教的なことはよくわからないですけれども、お供え物って、備えた人がお供えした瞬間におそらく本人に届いてるものだと思うので、で例えば飲み物とかってお供えするときってやっぱり開けたりするじゃないですか、缶とか瓶とか。でそのまま置いていくと悪くなっていく一方なので、お気持ちだけいただいて我々遺族で片付けますし、あとはまあご近所の方とかがあれお供えしてあったよっていうふうに言ってくださる時もあるので片付けに行ったりしてました。やはりあまりに置きっぱなしにしていくとごめんになるだけですし、なので一定期間経ったら、もし遺族の方が片付けに来ることができないとか片付けに来られないっていうのであれば、もう処分してしまっていいんじゃないかなっていうふうに思います。あくまで我が家の例ですけれども、あまりなんていうんですか、同様の経験をされている方っていうのは少ないと思うので、参考にしていただければ幸いです。ということで、というかこんな話題で最後締めくくってしまったんですが、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しています。またこのランニングチャンネルでインスタグラム検索していただきますと、同じ番組を聞いてらっしゃるリスナーさんが普段どんなランニングをされているのか、どこでランをされているのか見ることができますので、どうぞ覗いてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。ここで番組からお知らせです。2つございます。まず1点目は10月30日に行われます水戸黄門漫遊マラソン。こちら以前ちらっとお話ししましたけれども、今年もヌメラルズランチームの一員として走らせていただくことが決定しまして、大会のオフィシャルのウェブサイトに紹介が載っております。皆さんもインスタでご存知のランナー女子6人で走ります。具体的にどれぐらいのペースで走るかっていうのはまだ正直来てないのでわからないんですけれども、走ることは決定いたしました。5月の18日から一般枠エントリー始まりました。先着順ですので、計画されている方はお早めにエントリーをお願いします。このヌメラルズランチームのこのヌメラルズっていうのあんまり聞いたことがないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、水戸で誕生しましたアパレルメーカーアダストリアのブランドの中の一つです。このアダストリアさんは水戸黄門漫遊マラソンの参加賞の T シャツも作っています。で、アダストリアもよくわかんないって、私も実は会社名最初知らなかったんですけれども、例えばですね、グローバルワーク、ニコ&ローリーズファーム、スタディオクリップ、あとジーナシスというブランド名は聞かれた方、聞いたことあるぞっていう方多いんじゃないでしょうか。かなりたくさんのブランドを擁している大きなアパレルメーカーさんです。その中の一ブランドでヌメラルズという、街用でもスポーツでもどっちでも使えるというようなブランドのランチームから出させていただきます。この番組で勝手に創設している茨城グランドスラムのうちの1大会ですからね、何かイベントも企画できればいいなというふうに思っております。10月30日はいろんな大会がこう被っちゃってる時なんですけれども、なのでこうね、絶対水戸黄門に出てなんて言えないですけれども、出てみたいなと思われてる方はぜひエントリーしてみてください。そして続きまして2つ目のお知らせ、前回お知らせしましたパトロールランデーについてなんですけれども、当日イベントができたらいいなというようなお話をさせていただいたんですけれども、まだ決定ではないんですけれども、パトランってこういろんなところに支部があるんですけれども、もしかすると6月4日はどこかの支部とコラボをして合同イベントみたいな形でさせていただく可能性が出てまいりました。ちょっと打ち合わせがですね、この週末にあるので詳細まだ発表できないっていうか、まだ何も決まってないんですけれども、ちょっと各方面ご相談したところ、そういうのができそうだということで、この週末に打ち合わせをしてまいります。ですので告知まではもうちょっとお待ちください。ということで、お知らせ2件お伝えしました。 それではランナーズボイスのコーナーに移りたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は事前予告の通りプロランニングコーチそしてマラソン解説者の金哲彦さんに聞きたいということで100回記念特別企画金さんに聞きたいをお送りします。今このパートを撮る前に金さんに聞きたいの本編部分の編集をもうすでに行ってきたんですけれどもほぼノーカットでお送りするんですが編集にすごい時間がかかったというかなんていうんですかね手間がかかったというよりかはなんか一言一句聞き逃しちゃいけないと思ってすごい時間がかかりました。普段こう自分が喋ってるだけだと、まあ、自分で喋った記憶もありますし言葉遣いとか振り仮名とかこうそういうのに気をつけながら編集作業するんですけど今回編集しながらやっぱり聞き入ってしまって普段よりも時間もなんか体力もすごい使っていやなんかやっぱ中身濃いなと思いました。そしてですねちょっと皆さんに先に謝っておきたいんですけれども私の相槌がやたらめったら入ってます。普通の会話の中だと何ら不自然じゃない相槌だと思うんですけどこれ音声コンテンツとして聞くと結構邪魔だなって思うことが自分でもあって消せるものは極力消したんですけどもそれでもかなり入ってます。すいません。なんかこう対談形式の録音ってすごい気をつけなきゃいけないことたくさんあるなっていうのを今回学びました。初めての対談が金さんっていうのもすごいこうありがたいことですしなんかそこでかなり声が入っちゃったっていうのは本当申し訳ないなと思うんですが内容本当に濃いものになっているので回によって皆さんこうメモを取りながら聞いてますっていうような回もあるっていうふうにプレイバックラーニングチャンネルの時に書いてくださってる方何人かいらっしゃったんですけど今回もメモ取りは必須かもしれないです。ということで早速金さんに聞きたいの前編をお送りしたいと思います。皆さん聞く準備があると思いますので先に何について答えていただいたかというのを申し上げます。まずサブ 3.5 について次ウルトラマラソンについてで次柔軟性ですとか筋トレについて続いてロング走について最後にピーキングについて答えていただいております。それではどうぞお聞きください。では金さんよろしくお願いします。
待ってました。リスナーの皆さんこんにちは。今日はレイさんと、ね、この有名なポッドキャスト出演させていただきますプロランニングコーチの金哲彦です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやそんな有名じゃない、ないです。ありがとうございます。いやいや
わざわざ事務所まで来ていただきました。ありがとうございます。いやいやい
や近いですので大丈夫です、よろしくお願いします、はい、で今回金さんに聞きたいということでリスナーの皆さんに、はい、質問を募ったんですけどなんと100件ぐらい
すごいですね
届きました、うん、それだけやっぱり皆さんこう普段走りつつもいろいろ悩みを抱えてたりとかこれってどうなんだろうなっていうふうに思ってることがたくさんあるっていうのが改めて分かったんですけれども、はい、そんな中でも今回一番多かった質問がですね、うん、サブ 3.5 を目指してるっていう方のコメントが一番多くてですね、
うん、刻んでますね皆さんもうかつてはサブ4っていうのを一番多かったと思うんですけど
す、
ね、今はもうレベル上がってしまいましたよね。
そうですね、うん、でそのサブ 3.5 を目指すって方が多くって、うん、で質問くださった皆さんは、はい、この普段ジョグだけをやっていたらダメだっていうのは分かっている、はい、プラスアルファもっと頑張んなきゃいけないっていうのは分かってるんですけど、うんうん、具体的にサブ 3.5 に行くためにはどういうことをすればいいのかが分からないっていう方が結構多くいらっしゃるので、うん、サブ 3.5 に向けて具体的にこうどういう練習をすればいいかとか心持ちとかもしあれば教えていただきたいなと思うんですけれども、うん、
分かりました。サブ 3.5、まあ、3時間30分って今で言うと別大の資格かな、
そうですね、
まあ、そういうものも出てきたんですけど、まあ、かつてはあまりそれほど注目されてる時間帯じゃなかったですよね。サブ4っていう一つの区切りがあり、 で、サブ3はちょっとまだまだ難しいという人がほとんどだと思うんですけど、のいつ頃から、例えばの山中伸弥先生とか3時間20分ちょっとぐらい走りますけど、まあ3時間30分切った時にはこうね、すごいあれだけお忙しいのにどうやってやったんだみたいな話出ましたけど、の僕実は前からこう書籍とか雑誌でトレーニングメニューを100日メニューとか作っていろいろ公表したことがあるんですけど、その時にサブ 3.5 ってのあったんですね、目標タイムとして、で考えたんですよ。ものすごく時間をかけて真剣にサブ 3.5 とは何ぞやとで、サブ4は、まあ、ジョギングの延長として、キロ5分半から40ぐらいのペースを刻んでいけばいいので、まあ、ジョギングが6分ぐらいでできるようになった人たちは、少しこう、ジョギングよりペースを少し上げることができるんですよね。ただ、サブ 3.5 っていうのは、じゃあその延長にあるのか、多分これだけ質問が多いっていうのは、サブ4の延長にサブ 3.5 はないなという結論に僕は、その時に、もう何年も前の話ですけど、至ったんですよ。ということはトレーニングの構造でいうとサブ4の延長ではなくてサブ3の考え方を応用した少しペースダウンしたものがサブ 3.5 だな。
ああ、なるほど。
そのどちらから見るかですよね。で、僕もいろいろ考えたんだけど今は、いろんな人たちのもう実際にトレーニングして出た成果とかを聞いても身近な市民ランナーの人たちの話を聞いても考え方はそっちの方がいいなと思ってます。で、まあ、具体的にどういうことをやるかというとサブ3ってやっぱトレーニングしなきゃいけない種類多いんですね、サブ4よりもはるかに。やっぱりね、1キロ4分10秒ぐらいで走っていかなきゃいけないので、まあ、単なるスピード練習っていうよりも本当こうインターバルにしてもちゃんとね、キロ4分切るぐらいのペースでもやらなきゃいけないし、でもスピード練習ばっかりでなく42キロ走り切れる持久力もつけなきゃいけないし、すごく難しいですし、みんなの時間がないところでいろんな練習をこなしていく。しかもほとんどの方が1週間ウィークエンドの土日ぐらいしかポイント練習ないじゃないですか。
そうですね、
でプラスウィークデーに1回とか週に3回ぐらいですよね。あとはもう軽くジョギングぐらいしかできない。でやっぱそこを厳密に守りつつサブ3のためにやるトレーニングの必要なものとして例えば、まあ、僕なんか坂ダッシュっていうトレーニングメニューをよく本のところにも書いてますけど、サブ4ぐらいの人たちはまあたまにでいいですよぐらいで締めるんですけど、もうサブ3の人はマスト。基礎練習で、心肺機能上げ筋力をつけるときには坂ダッシュのトレーニングメニューに必ず入ってきますし、でその本数も多くなるし、そういうメニューがあって、あとは例えば単にこう持久走じゃなくて、20キロぐらいのペース走ですよ。そのレースペースに、基づいたペース走で、つまりだからサブ3のペースの練習で20キロも走んなきゃいけないし、サブ 3.5 の人はきついですけど、サブ 3.5 のペースで5キロとかじゃなくて20キロぐらいの走りで練習も必要だと思いますね。
だからちょうど5分切るぐらい、
いやもう5分切るっていうか4分台で走ることに慣れないとダメなんで、
慣れないとダメなんで、普通にならなきゃいけない。
そうなんですよ。あのフルマラソンっていうの目標タイムのペースっていうのはそのペースで走れるじゃないんですね。そのペースで楽に走れるかっていうことが大事なので、サブ 3.5 の人はもう4分台の領域に入ってますから、もうしかも4分、まあ、50とかぐらいで走り続けなきゃいけないじゃないですか。まあ、途中の給水とかね、いろんなロスタイム考えたら、そうするともうね、いやスピード練習で4分半でやってますではなく4分50でもいいから20キロぐらい走る練習で、つまりそれはもうサブ3に置き換えると4分10とかになっちゃうので、タイム設定はちょっと遅いけど内容はサブ3に近づく。これがサブ 3.5 のね、一番徐々に、初めて走ったマラソンが5時間でそこから4時間ちょっとになってサブ4になって次を目指そうとしてる人たちの頭の中の、ね、切り替えだと思いますね。
確かにそこの切り替えってやっぱりサブ 3.5 ってサブ4よりちょっと早いじゃなくってサブ3よりちょっと遅いっていうその気持ちの感覚の切り替えっていうのは多分私自身も全くなかったです、サブ 3.5 してるのに、だからそこはもう本当に目から鱗というか、多分もう今皆さん聞きながら目から鱗出てると思います、はい、なるほど。
だからこう山を登っていく、徐々に登っていくっていう感じよりもちょっと次のステージに立たなければ、なかなかこうサブ 3.5 ってのはすぐにパッとクリアはできないです、例えばサブ4の延長できたとしてもそういう練習考え方でやってないと再現性がないんですよね。一回出たけど、なかなかもうあれから出れないみたいになってしまうので、
なるほど、 ありがとうございます。いや、これは本当に今まで何回かこういうなんかテーマを取り上げてるんですけど、こういう見方ははっきり言ってもう全くなかったので、いや、やっぱりプロの意見は伺うべきですね。本当にそう思います。ありがとうございます。はい、で続いて、これも結構まあまあこのチャンネル聞いてらっしゃる方はウルトラマラソンに行かれる方も多いんですけど、リスナーさんの中にはですね、100キロどころか118とかもっと長い距離に挑戦したいするっていう方もいらっしゃるんですよね。でウルトラマラソンって、まあ、私も100キロ走ったことあるんですけど、フルマラソンとはまた違った種類というか領域というか、なので取り組み方もやっぱりちょっと違ってくるのかなと思うんですけれども、ウルトラとか超ウルトラにおいて注意すべきポイントとかってありますでしょうか。
ここに関してはね、僕もやったことはありますけど、ウルトラを専門としている、ね、人たちたくさんいますので、彼らの方がよく知ってるかもしれませんけど、自分がやった経験、ランスマーっていう番組で NHKBS1 の、チャレンジしたのが一番最近ですけど、最近ってもだいぶ前ですけどね、
白川郷ウルトラを走ったのを拝見しましたっていうコメントも、
そのずっと前にランスも始まる前からもう市民ランナーのコーチということでやり始めた時から、とにかく市民ランナーが体験してることは全部自分としてやっぱりやらないとダメだと、それまで競技やってる頃はコーチとしても選手としてもフルまでしかやったことないですから、ウルトラもやりましたし富士登山もやりましたし、
富士登山もやったんですね。
全部やりました。で、僕もだからね、その時、100に走るにはどうしたらいいのかって、実際に僕の方はコーチですけど、100キロ何度かやったことある人にどんな練習してましたって聞いたんですよ。そしたら、これはね、フルと一緒で、42キロ走る前には、30キロ走やりますよね。でウルトラの場合は、僕は70ぐらいかなとかですね。そういう距離を走ってる人います、結構。だからもう普段から、毎週ではないですけど、もう42キロよりはるかに長い距離をトレーニングとしてやらなきゃいけない。ただものすごい時間かかりますから、で給水とか給食のことも考えたら一人でやるのちょっと危険
ですよね。そうですね。
でも、そういう人もいるっていうのは一つと、であとはその半分の距離っていうんですか、50キロぐらいの距離はもう、70はちょっと本当に長く時間かかるんで、50キロぐらいの距離はもうミニマムとして、
それを
複数回はやった方がいいと思います。これフルマラソンの考え方を応用してるんですけど、だいたいハーフマラソンをそこそこもう平気で走れる人はそんなにフルの練習しなくても走り切れるんですよ。後半ヘロヘロになりますけどね、タイム狙うんじゃなければ。ということは100を走るとか、50キロぐらいを、50キロぐらいは大丈夫だなと思ったら、走り切ることはできるだろうっていう考えの本当に、倍の距離です、倍の法則みたいなもん。だから50は最低必要でしょうね。でそれを1回じゃなくて、50が平気になるには3回ぐらいかな。で僕はプラス60キロとかもやりましたけど、だから50、3回プラス60キロ1回ってことは期間がかかる。
そうですよね。
毎週はできないので、
フ
ルマラソンが2ヶ月半ぐらいだとしたら、ウルトラのトレーニングっていうのはさらに長く、でそこにもし夏が入ってきたとしたら、僕も白川郷そうでしたけど、9月なんで、もろ夏が最後の追い込みでしたから、かなり辛かった。それこそ50キロなんかの神宮外苑の、
あそこ、1.3 キロ、
1.3 キロをひたすらぐるっていうのは、もうこれはトイレと給水の問題なんですよ。それを一人でそんなにやってたんで、クリアするにはもう周回しかない。開きますけど、
24時間走 の大会をやってる会場ですもんね。そうそうそう、神宮外苑は。
そこはやっぱ必要なのと、それとあとね、走力だけじゃなくて、長い時間走り続けるっていう胃腸の問題、給水をしてもそれを受け付ける体であり、あれ何を飲むと自分がいいかとか、どんなものが給食自分に適してるか。ウルトラもちろん大会の中でのそのエイドステーションというのはすごく考えられてます、ウルトラランナーのために考えられてますけど、やっぱり自分用のものは準備した方がいいし、トレーニングの段階で試した方がいいでしょうね。
逆に合わないっていうのも分かりますしね。
そう
先に試してみるけど、
ダメだっていうのやってみないと分かんない。やっぱり、フル走る時の20キロ過ぎで起きる一時的な血糖値の低下と、今度40過ぎたら逆に 体脂肪ガンガン燃えますから、なんかいけそうな
気がするみたいな
気がするような状態にもなります。いろんなことが体で起きるので、 それを疑似的にトレーニングで体験するのが必要でしょう、うん、あとね僕とっておきなのは、
はい、
今度距離じゃなくて時間っていう感覚を持つ。で目標タイムにもよりますけど、
はい、
まあ、100をね6、7時間で走る人の人もいますから、
それはちょっともう異次元として、
それはちょっと異次元として、普通は10時間以上かかりますので、
うん、かかります。
10時間以上僕の場合にはこう走ったんだけど歩き続ける、その練習は何度かやりました。
そうですよね、大前提として10時間ぐらい動き続ける。
そうそうそう、
それができなきゃ走ることもできないから、まずは10時間歩くとか、そうそうそう、動くでも何でも、うん、
それを登山として考えるとかなりのね重走しなきゃ、
そうですね、
そのぐらいの時間、
う
ん、例えば高尾山陣馬まで行って帰ってきても、うん、
まだ
そこまでかからないと思うんですよ、うん、だからさらにそれ以上の距離を行かなきゃいけないだろうし、うん、まあ、それは体験としてその時間感覚、自分の中での時間感覚っていうものをウルトラ用に変えてしまうっていうのは必要でしょう、うん、あとはまあランニングフォーム、
うん、
まあ、弾むようなフォームの人はこれはもうウルトラは向いてないですから、ちょっとすり足になるような、できるだけ足に負担かけないような、ね、フォームの練習はした方がいいですね。いろいろありますよね、だからね。
その超ロング走みたいな、うん、その50キロ走とか60キロ走とかをやってしまうと、うん、回復まで結構時間がかかると思うんですけど、うんうん、ってなると、うん、超ロング走をやるその感覚も、うん、3週間に1回はちょっと頻繁すぎるな。1ヶ月に1回、
そうでしょうね、1月に1回とか
限界、
うん、だとしたら半年ぐらいかかります
よね。そうですよね、うん、か逆にフルマラソンの大会をなんかこ う, うまく利用して、うん、まあまあそれは42キロしか走れないですけど、うん、ちょっとウルトラの練習にはならないか。
あ、でもそういうのやってる人いますよ。フルのレースに出てそのまま走って帰るとか本当に20キロプラス60とかねいますいます、それは。
まあでも考え方としては効率的ではありますよね、うんうん、ちゃんとエイドもあって給水も42キロまではあって、あとの20キロはなんとかコンビニとかなんとかでいやーでもまあ物は考えようっていうところはありますねいやでもいろいろ分かりました。やっぱりそこも考え方を変えないといけないっていうところですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。で続いてなんですけれども、続いてはですねランニングのことではあるんですけれども、
はい、
走らないトレーニングに関してなんですが、
はい、
なんですかね、結構これ多かったんですけど、私体硬いですっていう人が
僕も硬いです
私も硬いです硬い人がいまして、や柔らかい方がいいんですかねみたいな、ざっくりと質問した質問が結構あるんですけど、
うん、
あ、それは柔らかい方がいいですけど、場所によりますかね、やっぱり。
ね、僕もそうですけど、あの高橋尚子のキューちゃん、
はい、
も同じですけど、前屈できないです。
え
ほとんど。
え、こう前をつかない、うん。
前屈は指先で地面につかない。それはね、あのランニングといえばいい姿勢でずっと走り続けると、体の軸を保つことの時間が長いじゃないですか。
はい、
まっすぐなんですよね、
うんうんうん。
曲げることはない
の、ほ
とんど。
ない、うん、
体腰が折れ曲がったら良くないわけだから、でそれに応じた脊柱起立筋とか背中とか腰の筋肉発達してきますので、うん、そもそも硬くなるんです
あ、ランニングをすること自体がもうその硬くなる要因になってるっていうこと。
そうです、特に前屈っていうね、体を折り曲げるという背中から腰にかけて、あとお尻からハムストリングにかけての筋肉はどうしてもジャンプ運動の連続ですから硬くなります。でも前後に開く開脚は柔らかいです。これは股関節の柔らかさですね。でも横は硬いです。お相撲さんは横も柔らかいじゃないですか。我々長距離ランナーは横は全く使わないので横の動きしないので、横は硬いんですけど前後には開けます。
じゃあやっぱり使う部位、うん、ここはちゃんと固めとかなきゃいけない部位によってその柔軟性が求められるか、逆に強固なものが求められるかっていうのが変わってくる。
変わってきますね、部位。あと柔らかくいい方がいいのは肩甲骨の
周
りですね。肩甲骨周りが固まってると本当にさっきのあの支えるというのと違って、体をこうね腕振ってねじりながら下半身にその力を伝えていく、この連動性、体の動きっていうのはギクシャクしてしまうので、肩甲骨周りと骨盤周りは硬い、あの柔らかい、
ね、柔らかい方がいい、
はい、
よかったです。前屈できなくても
全然大
丈夫です高橋尚子選手もできないっていう、
できないです、
これレアな情報。
未だにできない
です。未だにできない。
というか、いや、あの、やる 価値を意味を感じてないので
、確かに確かにこれができたところで足が速くなるわけじゃないから。
そうそうそう、
ああ、なるほど。いやでも今全国の体硬い人たちはよっしゃと思ってると思います。
ただね、あの確か体育の運動能力テストかなんかに前屈ってあるんですよ。
ありますあります、測らされました。あとなんかこう上体起こしみたいな、こう、
そうそうそう、ああいうね柔軟性も体力の一つの指標になってるんで、どうしてもあるから硬いと良くないのかなみたいに思われがちなんですけど、
あ、でもそのなんかその記憶がどっかに残ってるっていうのもあるかもしれないですね。
でも気にしなくていいです。
よかったです、太鼓判をいただきました。ありがとうございます。そして走らないトレーニングといえば筋トレなんですけど、はい、これもこう市民ならの皆さんは分かっちゃいるけど、やった方がいいのかどうか分かんないし、どういうふうにやればいいか分かんないっていう意見がすごく多くって、うんうんうん、はい、まあ、例えば普段の走るトレーニングと筋トレのような走らないトレーニングの割合とかってどれぐらいに見といたらいいかとか、うん、あとこれ今の季節にも言えるんですけど、雨で走れない日が結構あったりして、はい、雨で走れない日は無理に走った方がいいのかとか、そういうなんかこうコメントもいただいたりするんですよね。だから逆に雨の日はなんかそういう筋トレとか自重トレーニングとかに当てればいいんじゃないかなとか思ったりもするんですけど、うん、どうでしょう、筋トレ。
筋トレよりね、あのストレッチは大事。走らない日でもさっき言った柔らかい柔軟性が必要な部分ってなるので、うん、そこが例えばデスクワーク長いと腰も硬くなったり、うん、背中も丸まってってくるじゃないですか、うん、そういうところのストレッチはね動かしておいてもいいけど、うん、筋トレというかランナーにとっての筋トレって、例えば競技のアスリートたちは、うん、あの絶対的パワーが必要なので、うん、短距離の選手しかり、中距離の選手しかり、あとは今も、長距離、うん、女子マラソンの選手なんか特に彼女たちは体重すごい落としてますから、はい、でも故障しないように筋トレをやるんですね。野口みずきさんなんかも60キロぐらい の, あのバーベルを肩に担いでスクワットとかやってた、でもそれは速く走るためではなく、はい、激しいトレーニングを毎日のように続けなきゃいけないので、故障しないために筋力アップをしてるんですね。
故障しないために。
そうです。でそれやっぱ筋力が、まあ、男性より女性のちょっと落ちるってのがあるんですけど、はいはい、そこが目的なんで、速く走るためっていうことではないんですね。でもそれは本当にトップアスリートがやることなんで、うん、市民ランナーの人たちにとっての筋トレっていうのはすごく初心者が、まあ、普段あんまり歩くこともやってなかった人が、まあ、これから走りたいっていう時に、例えば大腿四頭筋とかね、太ももの前とか一番鍛えなきゃいけないところを多少スクワットで やりながらジョギングするっていうのはありますけど、例えばレイさんスクワット1万回できないでしょ。
できないです、できないです、できないです。そのももが爆発します。
でも1万回1万歩走るって多分軽くできると思
います。そうですよね、そうですよね、そう言われれば。
だからランナーにとっての必要な筋肉筋トレっていうのは、走ることに勝るものは実はないんです、ね、でその中でもアップダウンのある上り下りを使うことで、下りは太ももの前も鍛えられますし、はい、上りはお尻とかそっちの方も鍛えられますから、走りながらやるのが一番です。で僕が推奨してるのは、こうジムに行って、はい、野口さんみたいに重いバーベル持ったりするのは、まあ今日は走るのいいかなとか、ちょっとこう自分の体の使い方とか筋肉が少しだけ確認のつもりでやるかぐらいのことはいいと思いますけど、それを重点的にやらなくてもいいのかなというふうに思います。ただね、あの加圧トレーニングっていう特殊なトレーニングがあって、血流を一回止めて成長ホルモンを出すっていうのは、まあ、あれはね、あの確かに効果はありますので、短時間で何かもう全然故障で何ヶ月も走れなくて、ちょっとこうレースが迫ってて短時間で筋力アップしたいって人にはひょっとしたらいいかもしれません。あの手のトレーニングはね、まあ、そうじゃない人たちは本当に走るのにもすることないです。で走る前に皆さんウォーミングアップ軽くやると思うんですけど、その段階で筋トレを入れてください
。走る前 で,、
はい、で走る時に必要な背中の筋肉ですとか、あ、お尻の筋肉ですとか、まあ、太ももそれぞれありますから、これから走る時に使う筋肉に一回軽く刺激を入れてあげる、腹筋も含めてね、それが走ることにつながりますから。
あ、なるほど。それこそあのこの間収録に立ち会わせていただいたランスマークラブの時 の,、はい、あのちょっと最初に腹筋に刺激入れて、
そうそうそう、
ちょっともう今から走るよってこう腹筋を起こしてあげるって言ったらあれなんですけど、
特に普段あまり使えてない人は、座りっぱなしが多い人はやった方がいいと思いますね。
なるほど。 じゃあもうなんか筋トレしなきゃっていうふうに思うよりかは、うん、走る中でできることっていうか、うん、まあ走ることに勝るものなしっていうことで、
そうですね。それと走る目的がまあ自分のね、まあ、健康管理だったりメンタルヘルスだったりすると思うんですけど、綺麗な体になりたい人、うん、走ることで、うん、あんまりあの変な筋トレやらない方がいい、ゴツゴツした体になりますから、しなやかな体はやっぱランニングが作りますね。
逆にあの走ってる人で、うん、なかなか体重が落ちないんですけどとか、うん、体脂肪が結構あるんですけどっていう風な悩みを抱えてる人もいるんですが、うんうん、そういう方でも走れてるんだったら別にその体脂肪だったり体重はそのままでもいいんですかね。
体質はあります。
体質
差で、まあ、皮下脂肪をためやすい人はもちろん遺伝的なもの体質はあるんですけど、これも、まあ、走ってなぜ痩せるかっていうと、まあ、消費カロリーと摂取カロリーの問題じゃないですけど、それは走ってる間時間の問題だけじゃないので、やっぱ基礎代謝を上げることじゃないですか。一日もう寝てても起きててもずっと使ってる基礎代謝を、上げていくってことは、この大きな筋肉をつけるっていうよりも常に全身の筋肉が常に使えてる状態に、起きてる間は少なくとも活性化させることでしょう、でそうすると基礎代謝上がりますから、だから僕ずっともう何年も10年以上前から体幹ランニングってずっと言ってるんですけど、で体幹を使うっていうのはまさにそういうことなんで、足だけじゃなくて体の体幹、背中、腰、お腹とかも全部大きな筋肉を毎日、まあ、座ってる時もいい姿勢で座ったり、じっとしてないで時々動かしたりとか、うちの方が大事だと思いますね。
普段の生活の方が そこから取り組んでいく方が、
そうです。
それはまさに在宅勤務をずっとやってた、そうそうそう、私含めすごい、あの、痛い痛いっていう
か、体質的にこうなかなか痩せないなっていう人は、まあ、例えばね、親とかその兄弟とかの体型とかがそれに現れてますので、まあ、それである程度判断するっていうのと、あと一つはちょっと待ってよと、食べ過ぎてませんかみたいなそっちにも目を、そっちにも目を向けるのがいいと思います
。私も体脂肪なんか 28% ぐらいあるんですよ
今。見えないですね、
でもね。いやでも実際測るとそれぐらいあるので、うん、で一方で1キロ痩せるとフルマラソン3分速くなるみたいな話もあるじゃないですか、はいはいはい、で多分結構シリアスランナーになればなるほどその3分を縮めるのって、うんうん、辛い練習するよりも痩せた方が早いんじゃないかって思う人もいると思うん
です。でもそれ一番簡単なのはむくみを取ることですよ。水分が一番 60% 水分なんですからむくんでるという自覚があるんだったらまずむくみを取ることが、例えば塩分の取りすぎを控えるとか、そこで一気に変わるじゃないですか。まあ、女性の場合生理の問題もありますから、ね、タイミングを見るとかね。
なるほど、ありがとうございます。まあ、そんなにこう意識して筋トレとか、まあ、やりたい人はもちろんやった方がいいんですけど、はい、
さ、この筋トレやったらもう絶対こういうタイム出ますよみたいなのはそんな気にしなくていい。ただ一つだけ、はい、あの今ねカーボンプレート入りのシューズあるじゃないですか。
あります、はい、
あれはそれなりにちゃんと筋トレをして、特に腰周りですね、非常に衝撃が大きいので、うん、骨盤周りの筋肉があんまり使えてないと思う人はそこの筋トレ、お尻だとか、うん、そうですね、腹筋周りですね、まあ、鍛えた方がいいです。
じゃないと履くんだとその靴の機能を活かせない、
あ、衝撃に耐えられない、ただ骨盤周りがちょっと 痛みが起きてしまったり、履きこなせないとこうなんか逆に走りづらかったりしますよね。
だから別にその厚底が悪いわけじゃなくて、そういう特性を持ってるシューズはそういうところをよく使うから強化しないとダメですよっていうところですよね。まあ、その意味でもすごい、まあ、靴のバリエーションってめちゃくちゃ
ありますね、
増えましたもんね。もうちょっと前考えられないぐらい価格も高くなってますしね、はい、ありがとうございます。で続いてなんですけど、はい、続いてちょっとまた走るところに戻るんですが、ええ、ロング走についてなんですけれども、はい、まあ、先ほど あのウルトラマラソンの話のところでもあったんですけど、ええ、市民ランナーはやっぱりなかなか時間取れないっていう中で、ええ、本当になんかロング走って重要なのかとか、うんうん、なんか効果的な取り組み方があったりとか、なんか飽きちゃいますとかいう人もいるんですよね、うんうんうん、なんかこうロング走を楽しく取り組める方法とか、その重要性とかって、
うん、ロング走はね、まず時間がかかりますから、その時間の確保からでしょうね、うん、なんか 焦りがあるとどうしてもできないですよね。
そうですよね、う
ん、でロングソーって、まあ、週1じゃなくても2週間に1回ぐらいでも十分なんで、つまり月2回ぐらいで、そのぐらいはこう自分の時間を取る、そこからでしょ
う。しかもこう例えば3週間前、大会3週間前の30キロ走みたいな感じで、大会とセットでこうなんかロング走がやってくるというか、はいはい、まあまあ焦り始めてるところにロング走やんなきゃいけないっていうのが、結構スケジューリングがこうされてることが多くって、うん、なんかこう焦りの原因の一つにも なるっていうところは、
まあ仲間がいればね、一人でやるんじゃなくてロング走は何人かで、まあ、周回になりますけど、吸い取りながら駒沢公園とかやるグループもいっぱいありますし、クラブチームもありますし、まあ、あとは一人でやるんだったら、まあ、ポッドキャストを聞きながらでいいんじゃないですか。ロング走用の、あの3時間のポッドキャストが作った
いや、それなんかご要望いただいたことあるんですよ。2時間とか3時間バージョン作ってほしいって言われたんですけど、さすがにそれ喋るのはその倍以上かかっちゃうので、ちょっとそれは勘弁とか言って。
いや、それラジオみたいに途中も音楽だけにしちゃえばいいですよ。
ああ、音楽。あ、でも音楽はちょっとあの著作権
の問題、はい、
問題があって、
わかります。だからフリーの、ね、音楽素材でいいんですよ。あの僕前あの XR Music っていう、はい、サービスをやってて、今もあのコロナになってから LAN Music って自分で作ってやったんですけど、はい、それに流してる音楽は全部 BPM 統一してるんですよ。
あ、それいいですね。
で BPM 統一していて、まあ、ジョギングだったら170とか、ちょっと速いピッチで180とか、そういうものを統一して、で全部ね古着素材使ってるんです。
ああ。
あるんですよ、そういうの。あのよく YouTube フリーとかあるじゃないですか。
あ、はいはい、
ああいうのから選んできて、それを BPM 合わせて統一して、でところどころにポッドキャストみたいにずっと喋ってるんじゃなくて、例えばこうランニングフォームの注意だとか、あと応援だとかね、そういうのをね間に挟み込んで、意外に作れますよ。
本当ですか。じゃあ作りましょう。ロング走用の30キロ走用とかのやつを作るっていうのはいいかもしれないですね。ということで、まあ、ロング走の時は音楽を聴くなりポッドキャスト聴くなり、
はい
はい、この番組以外にも面白いポッドキャストいっぱいありますから、はい、聞いていただければと思うんですが、でその大会の3週間前ロング走をして、じゃあもう大会1週間前ぐらいからピーキングです、はい、テーパリングですって皆さんこう当たり前のように言うんですけど、
よく言葉を知ってますよね皆さんね。
そうなんですよ、うん、その言葉はまず先に来て、はい、でもピーキング、テーパリングって一体何すりゃいいんだって、でも最終的にもう走らなきゃいいの1週間前みたいなはい、はい、風に行き着いちゃうんですけど、うん、理想的なピーキングってどうすればいいんですか、ね、
それはね多分皆さんその言葉の一人歩きをしてるかもしれないなと思うの、ピーキングっていうのは直前のことじゃないんですよ。ピーキングっていうのは、例えば僕なんかはピーキングでメニュー作るとすると半年とか3ヶ月単位で作るんですね。要はピークに持っていくために、全体のこう大きな流れを作っていって最終的にピークに持っていくみたいなもんなんですよね。まあ、例えばエベレストで登山をする人が、まあ、いきなり行かないじゃないですか、うん、一時キャンプで、はい、そこでこうまず高地巡回しながら、うん、で二次キャンプで、そんな感じで、まあ、大体3週間ある程度ハードなトレーニングをしたら1週間少し休ませて、はい、でその間にこう体が回復する、1日で筋肉痛が取れるという次元ではなくて体が大きく変化する、うん、そういう単位があるんですね、うん、でそれを組み合わせて徐々に強い体にしていって最終的にレースに出るっていうのがピーキングです。だからピーキングっていうのは非常に長いスパンで考えるものですね。でテーパリングっていうのはこれはもう先がこうだんだん細くなっていくっていう意味ですから、これはそうやってピーキングっていうのは体を作り変えることがピーキングなんで、テーパリングっていうのは作った体を最後にうまくレースの、ところに、最高の状態で持っていくのをテーパリングと言いますから、例えば休むのも一つかもしれない、うん、で疲労を取ってあげる、であとは刺激を入れるって言って少しスピード練習を入れてあげて、うん、筋肉の状態をより活性化させたり動きをシャープにしたりって、うん、そういうのをテーパリングと言いますから、うん、まあ最後のスパイスみたいなもんですよね、うん、最後の本当ちょっとしたものなんで、うんうん、
なるほど。なんか ピーキングってなんか今までの概念だとなんかそのラスト1週間とか2週間ぐらいのことを言うのかと思っていたらかなり長い目で見た時の
そうです
その頂点どこ持っていくかっていうことなんですね。
例えば市民ランナーだったら、うん、東京マラソンが3月にじゃあ東京マラソンで一番記録出したいんですね、うん、っていうことがもし目標としてあったとしたらそこから逆算をして、うん、じゃあ1月の立山岡周分マラソンはまだそのピーキングの途中ですねみたいな、うんうんうんうん、そういう説明になるんですよね。
途上になるってこと
ですね。だからここで別に大きなタイムで狙い必要ないけど、うん、しっかり走ってください、うん、アップダウンもあるから、うん、ここはトレーニングだと思って走りましょうっていう説明になりますね、
うん、どうしてもこう市民ランナーの方いろんな大会に出たいっていうのがあるので、うん、この大会もあの大会も、うん、その大会もみんな全力みたいな、うん、いうことが結構
ありがちです
よね。ありがちなんですけど本当になんかこのシーズンベストを狙いたいんだっていうような年があるのであれば、うん、そのワンシーズンを一つの大きな流れと見て、まあ、東京マラソンでベストで出したいんだったら、はい、若潮マラソンはその練習でみたいな考え方で取り組んだ方がいいってことですね。
そうです。
ありがとうございます、
はい、ということでここで前編が終了です。皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんから本当にたくさんの質問をいただきまして、それを私なりにですねカテゴリー別にまとめまして金さんに質問をぶつけましてそのやり取りをほぼほぼノーカットでお届けしました。このエンディングを録音するまでですねもう 3,4 回聞いてるんですけれども、やっぱ何回聞いてもいいですねって自分で言うのもなんなんですけど、何回聞いても常に目から鱗が落ちてます。来週は後編をお届けします。ボリューム的には今回の前編とほぼ同じぐらい30分ぐらいをお届けする予定です。ちょっと予告でどんなことを答えていただいたのかというのをご紹介しますと、マラソン後半のこと、これはすごく質問が多かったです。あとは故障について、あとこの番組でも反響の大きかった年齢との付き合い方について、そして練習方法云々とかではなくって、金さん個人へのご質問についても答えていただきましたので、そちらをお届けする予定です。ということで皆さん来週まで楽しみにしておいてください。それでは皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは